101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。なんか今月は初めからずっと郷土資料館の、歴史調査団の活動のご紹介ということで、ずっとシリーズみたいにやったような気がします。まあ、それほど皆さん方の活動っていうのは活発で、しかも意味があって後で役に立つということなんで、どうしてもこれは知らせたいなという気がしたんで、そういうお話をさせていただきましたが、もう一度改めて氷谷さんにこれからどんな風になっていくんでしょうね、ようなことも含めてお話聞かせていただきたいと思います。氷谷さん、こんにちは。
こんにちは。
毎回班の方々に集まっていらっしゃるところへお邪魔してね、実際の活動についていろいろ体験談聞かせていただきました、
はい、
聞くほどに大変なことだ
いやもう本当に毎回ありがとうございます
と言うてね、
はい、もう前田さんがいい質問してくださるから皆さんもいっぱい答えてくれて、
でも本当にね、はい、聞いててもうつくづく偉いなと思うのと、それからこれって相当大変値打ちのあることやなという、
そうですね、
これはやっぱり聞いといてよかったというお話が多かったと思います、はい、もう一遍振り返ってみたいと思いますが、一番最初に聞かせていただいたのは、ポンプの話ですね。
そうですね、龍の水飯からスタートしていただきまして、
実際にあんなんが今でも残ってるんかということだけでもびっくりして、はい、展示されてるのがどっか郷土資料館とかあるいは学校とかにあんねんやろなと思ってたんですけど、それを実際に調べてみると、はい、いろんなことが分かってきたと、
そうですね、
いうことでしたね。あれも大変なこと、それで細かくどこに行ったら見られますというところまでお知らせできなかったですけど、一番手軽に行けるとこはどこでしょうね。
龍戸水ですか。
はい、
龍戸水、そうですね、
永福寺さんは一番見やすいかもしれない、
ね、そうですね、永福寺さん入ってすぐのところにかかってます ね
171号線、はい、門戸の陸橋を越えて伊丹の方向へ、そしてすぐに左側ちょっと入ったところにあるお寺永福寺さん、はい、この境内に行っていただいたら大きな建物の、本堂ですね、はい、軒がありますよね、この軒に吊るしてある
という、そうなんです、そうです、
これ僕も見たんですけど、本当にもうすぐ見られるし、はい、何も遠慮せんと見られるなという、はい、こんなところにあるんやということありましたから、興味のある方いっぺん聞かれたらどうなんでしょうね、それから古文書班は、これまたあれですな、辛気臭いといえば怒られるでしょうけど、本当に一ページずつ一ページずつ何百冊とある本、書類をめくって、それを全部現代の人が見られるようにデータに起こしていくという作業をされている。本当に地道な、目立たない地味な仕事なんですけど、それによって西宮のことが本当のこととして分かると、
そうですね、文字に書かれている情報を吸い上げていただかないとなかなか一般の方には分からないので、それを市民の方がやってくださるっていうことが本当にありがたいなと思います。
あれ実際に書かれたもんですから、
はい、
西宮にいらっしゃる方が西宮の人のことを書いたものですから、ね、間違いない、
間違いないですね、
はい、それを読めるようにちゃんとこう記録していこうということですから、大変なこう貴重な仕事やなと思って思いました。またこれからもまた別のもんにも発展していくわけでしょ。
そうですね、特に古文書の分は分量が非常に冊数が多いので、はい、これからも違う地域、浜東の方が終わって次の地区の方に今移ってされてるみたいなんですけれども、それぞれ活動する中でいろんな視点を持って資料の見方っていうのも変わってやってくださっているので、単純にそのデータだけではない、もう少し深い歴史のことにも関心を持っていただけて、
はい、 それに京陵藩っていう藩がありましたな。この藩は西宮市内の橋を調べはったわけですけども、片っ端に全部の橋を調べたら1000もあるというふうなことで、本当にご苦労なことやったなと思いましたけれど、普段何の気なしに渡っている橋にも全部名前もあれば、作った日につき、それから何という川にかかっているかというのは全部わかるというようなことも、僕は改めて知らされたなと思いましたけれど、まあ、こんな藩の活動も本当に目立たないことですけれど、量にすればすごい量になる。そしてそれが記録として市民に発表されていったら、これは歴史を知るための大変大事な資料にもなるということで、とっても活動、価値のある活動やなと思いましたけれど。それから石造物。これも神社、お寺や神社の石造物から始められたと言われましたが、やっていくうちにいろんなことが分かってきたってのは、あれもう楽しそうでしたね。
そうですね。
まあ、それと、我々、まあ、神社にも行きますから、
はい、
石造物があれば、ちょっと近寄ってみて、
はい、
何か書いてあるということが初めて分かりました。
はい、
これはこれからいっぺん読んでみたいな、と。勇気にもなりますしね。
よかったら調査団に入られますか。
いやいや、あるだけの根気よくね続けるというのは本当に大変なことやと思いますが、それでびっくりさんは調べるための道具の数々、
はい、
本当にたくさんの道具をしょっちゅう持って歩いてらっしゃるというのは面白いですな。
そうですね、七つ道具、まさしく、ね、はい、調査七つ道具を持って現地に入らせていただいてます。
歯ブラシやら懐中電灯で出てきてびっくりしましたもんね。
はい、歯ブラシも少し硬かったらいけないので、うん、豚毛でできた柔らかい、そういったもののブラシを使って調査することもあります。
文化財に直接触れるわけですから傷んではならない。
そうなんです。調査のために文化財を傷つけてはいけないの で、
ね、
丁寧にかつですね、必要な情報を読み取るという、
それと神社の方も大したもので、
はい、
やってるうちに何か出てきた、これ調べてほしい言うて郷土資料館の方に言ってらっしゃる、
はい、
そしたら調査団の方が行ってそれを調べてきはったというようなお話。
あ、そうなんです。
江別さんから聞きましたけど。
そうなんです。
ねえ、
はい、
もうものすごい信頼されてるわけですね。
そうですね、まあ、ちょうど西宮神社の石造物を調査している期間だったので、うん、実はこんなのが出てきたんだけれども、どうも文字が読みづらいと、
だ
からついては調査団の方に読んでもらえないかというふうにご依頼がありました。
ねえ、でそういう班の活動、みんなでやってる班の活動というのは、この間からずっとこうやって聞かせていただいて、ご苦労さんっていうふうに思ったわけですけど、その方々の中で調査団の班の活動以外にも、はい、郷土資料館にいろんな形で協力していらっしゃる方がいらっしゃったというのを、
はい、
この前氷山さんからお伺いして、直接その、
はい、
メンバーの方にお話聞いた録音があるんです。
はい、
これここでね、ちょっと聞かせていただけたらと思いますので。
はい、
古文書班にいらっしゃる清水さん、それから同じ古文書班にいらっしゃるんですけど、川上さんおいでいただいてますので、ちょっとお話聞けたらなと思います。清水さん、この活動を通して、古文書班一本でずっとやってこられたんですね。
はい、そうなんです。
いかがでしたか。
古文書班の活動は地味地味と言われますが、結構調べることも多いですし楽しいですね。
自分でも書くようになられました、古文書の文字で。
ああ、それはできないです。
そんなことはしないんですか。
なんか帰ってやると恥ずかしい気持ちになってしまうので、
うん、読む一方ということで。
はい、そうですね。
大抵のものはもうお読みになれるようになられましたか。
全然です。もう辞書がないと全くダメです。
やっぱり辞書を見て、
はい、
あ、僕なんかこの前も古文書班とお話しさせていただいた時に、今古文書に出会えるところといえば、なんかお茶席の、掛け軸とか、あるいはなんか美術工芸品の箱書きとか、なんかそんなもんぐらいやけどって言ってましたけど、あんまりこう日常的に古文書と出会うことってないでしょ。
そうです。古文書自体に会う機会はあんまりないんですが、例えば変態仮名っていうんですか、
はいはいはい、
そういうものについては お蕎麦屋さんとか、
蕎麦屋さんね、
キーソーバってあの文字ですとか、あと割り箸の大手元とか、
はい、
ああいうもので出会うことはありますね。
そんなん見た時に、
はい、
あ、これ古文書の中にもあったとか思われる、
はいはい、それで読んでみて読めなかったりもします
そうですか、川上さんはいかがですか、そういう、調査団に参加された感想。
はい、まあ、昔から歴史には興味があったんで、まあ、ちょっと時間ができた時に、あ、こんなんやってると思って、まあ、勉強させてもらえたらなと思って参加して楽しくやってます。
古文書班以外にもあちこちの班、他の班も掛け持ちでやってらっしゃると聞きましたが、どんな班をやってらっしゃるんですか。
はい、最初入った時は石造物班だったんですけども、まあ、ちょっと外の作業がしんどくなったんで、まあ、中でできる古文書班の方にちょっと移ってきました。
そうですか。じゃあ、石造物班の時は神社へ行かれたわけですね。
そうです、はい。
それで石造物に拓本を取られたり、いろんなことされたんでしょ。
そうですね、まあ、拓本を取るのはなかなかまあ難しいんですけれども、はい、文字読んだりとか、サイズを測ったりっていうのはしていました。
そういうのって楽しいことじゃなかったですか。本当に僕はそういうのは楽しいやろうなと思いますけど。
そうですね、なかなかそういう作業は良かったですけど、まあ、これからの時期だともう蚊に噛まれるので
そうですそれに神社なんかで石造物いろんな種類のものがありますけど、そういうのって勝手に触ったり拓本取ったりしたら普通怒られますもんね。
そうですね、はい、それは事前に神社さんの方に調査団という活動で調査を伺いますのでということで許可いただいて、で安全に注意して汚さないようにしますのかって、はい、ということでちゃんとさせてもらってます。
でも、まあ、調査団に入っていればこそああいうのもできるということで、それは楽しいことですよね。
そうですね、はい。
思いがけずたくさん面白いものがあったなんてありますか。
申し訳ないんですけど、どこも、まあ、言ったら一緒なんでもうひたすら灯籠だって言って、まあ、年号がちょっと古いかなとか、そういうぐらいの印象ですかね。
一番古いものはどれぐらいのものと出会われました。
いつだろう、ちょっともう覚えてないですねもうその時にはわーとかなるんですけど。
あ、そうですか、
はい、
あ、そうでしょうね。それに神社なんかにある石造物の数っておびただしいですもんね。
そうですね、まあ、大きいところ、まあ、私が行ったわけではないですけど、まあ、例えば広田神社さんとか、古式岩神社さんとか、はい、西宮神社さんとか、まあ、そういう大きなところは本当何百にもなったり、あ、まあ、小さい普段人がいらっしゃらないようなところでも30、40ぐらいにはなるので、はい、
調査ということでいくと本当に つまびらかにといいますか詳しく見られるわけで、普段参拝に来た時にはこんなん気がつかへん大変なものもたくさんあったでしょうね。
まあ、狛犬の台座の裏側は普通見ませんので、お参りに行くとだからちょっと怪しいんですけど、お参りをしてから台座の裏に年号とか、もう灯籠なんかでもくるっと周りを一周して年号ないかなとか名前がないかなとか、ちょっと怪しいと思います。
なるほどね、そういうことが習慣になるかもしれませんね。これから石造物班を離れても他の神社へ行ってもなんかそういうのが気になって目につくというようなことがあるかもしれませんね。それ以外にこの調査団の活動というのは、まあ、調査をしたり記録を残したり、まあ、それを市民の方に知らせたりというような活動になっているんですけれど、その他にも郷土資料館の事業なんかの参考になるようにというようなことでいろいろ協力なさったというふうに兵谷さんから聞いたことがあるんですけれど、どんなことをなさったんでしょうね、清水さん。
平成28年に、
はい、
特集展示で、西宮神社の石造物についての特集展示のお手伝いをしました。
ああ、そうですか、
はい、で私石造物班でもいないので、古文書班なんだったんですけれども、最初にこの展示をやりますっていうふうに兵谷さんからアナウンスがあって、お手伝いをする方調査団で募集しますっ 手を挙げてくださいって言われたので気楽にはーいと手を挙げました。きっと展示のパネルを貼るとか、
はいは
い、そういうふうなところのお手伝いかなと思いましたら、タイトルを決めてもらえますか、みんなで話し合って決めましょうかというふうに言われ、っていうふうに思いました。
確かあれは西宮神社の石像仏っていうタイトルが、まあ、大きいタイトルでありましたよね、
はい、
それにサブタイトルがついたのを皆さん考えられたわけですね。
タイトルが西宮神社の石像物、うん、サブタイトルが春読む場所を秋の鬼面という、
よ
ちょっと詩的な、
よよよ、そうか、場所とか 鬼面とかが出てきたわけですね、
はい、
これお好きなことなんですか。
ですね、私は、まあ、芭蕉先生はともかく、鬼面という人物を知りませんでした。で、西宮神社の境内の中に上島の鬼面が、作った句碑がありまして、はい、でそれをメインに据えた展示ということで、こういうサブタイトルがついたと記憶しております。
あ、そうですか。その時のことは川上さんはどんなことで協力されたんですか。この展覧会にやっぱり関わられたわけですか。
はい、私も清水さんと一緒で、と、うん、いうか私が清水さんを誘ったのかな、
うん、
なんか、石造物班の成果発表ということだったので、まあ、石造物班の人は参加するだろうと、
うん、
でそれをさらに手伝うぐらいでちょっとお気楽に面白そうかなと思ったら、結局石造物班の方いらっしゃらなくて、で私たち2人で、
はい、
でさっきも清水さんも言ってたように、はい、まあ、一番最初に氷谷さんから、うん、まあ、今回はまあ文学という括りがありますという方向性とか、あと9月の展示なので何月までにはこんなこと、いつまでにはこういうことをしないといけないというスケジュールは大体ありますっていう説明はちゃんと最初に受けたんですが、その後はよろしくっていう感じで、もう2人のなんかお気に入りを好きなように発表してくださいっていうような感じだったんで、丸投げというかお任せというか
自由にさせていただきました。
だからそういう意味では責任は重いですけれど、ある意味だけど任してくださったら楽しいなということもあったと思います。うまくいきましたね。
まあなんとかいいテーマを選べてよかったというか、まあ、展示スペースもそんなに小さいところだったので、
うん、
まあ、そこに収まるだけでという範囲ではあったんですけれども、それでも結構追加調査とかいろんな下準備とか、うん、なかなか大変な作業でした。
いやいや、これは郷土資料館の職員がもしだけで考えてたら西宮神社の石造物で終わってたと思うんですよ。それにね、この春読む場所を秋の鬼面なんてタイトルがついたらね、これはもう素晴らしい展覧会やなと思いますもんね。おそらく郷土資料館の職員からは出てこないタイトル。よう頑張っていただけたなと。そういうことをなさるということもやっぱり調査団の活動とこう延長線上にあるから なんでしょうね。郷土資料館への愛着とかね、そういう親しみとかそういうのを市民に知ってほしいとかいうようなお気持ち、活動をされているうちに随分あったんやないかなと思いますけどね。いやいや、どうもご苦労様でした。ありがとうございました。またこれからもいいアイデアを郷土資料館に提供していただきますようにお願いいたします。ということで、
はい、
本当に調査だけではなくて、
はい、
その調査されたこと以外にも、
はい、
郷土資料館の活動、
はい、
事業に、
そうなんです。
ものすごく協力してらっしゃる。
はい、そうですね。特にこの展示はその調査した成果を、まあ、発表するその一つの形として展示というやり方で関わっていただいて、
そうですね。
はい。
でアイデアいろいろ持った。
そうなんですよ。実はこのタイトルも皆さんで決めていただいて、はあ、で西宮神社300基ぐらい石造物があるんですけど、はあ、それをどれをね紹介するのかっていうのも。
選んでいただいて、い
や調査した人やからよう分かってるわね。
あ、そうですね、それもあるんですけど、お二人はあの古文書班なので、あの清水さんはあのなんですかね、一般 の, あの市民の目線で自分だったらこんな方が面白いかなっていうのを選んでいただいて、それで企画していただいたと。
面白いね、自分が調査したもんやないねんけど、はい、これやったら面白いんちゃう、はい、ねえ、もうあの京都資料館の職員と同じ感覚ですな。
そうですね、お二人終わってからどうでしたかっていうふうにお聞きしたら、まあ、あの非常に楽しかったので、できたらあのよかったらパネルこれからも切りますよっていうふうにおっしゃってくださったりして、はい、何が市民学芸員ですかねそんな感じで、はい、やっていただける、
ああいう方々みんな、あの調査団の方みんなそういう態度で、これからも活動されるんやし、
はい、
京都資料館にあの協力されるんやと思いますけれど、まあ、こういう方々の活動も含めて、
はい、
これからその郷土資料館としてどういうことを重点的にと言いますか、一番大事なことをこんなことやというふうにやっていこうと思ってらっしゃる、ね、館長さんのお話の中ではね、文化財っていうのは守ることがごっつい大事やと、
はい、
でそれを大事に保存することが大事やと、はい、そして僕はそれだけかと思ったら、その後で活用することがもっと大事なんやというふうにおっしゃってた、
はいはい、
この言葉が耳離れんのですけどね、はい、ほんまにその通りやなと、
はい、
でそれをどうしたらええんかなというふうに思ってたら、やっぱりこういう調査団の活動なんていうのが、
はい、
まさにそのことにつながっていくかなというふうに思いますね。
そうなんです、はい、あの実はあの西宮市では文化財の保存と活用のための総合的な計画っていうのを策定しているんですね。
そうです、
それが守る生かす伝える西宮の文化保存活用計画というあの愛称でやってるんですね、
はいはいはい、
で守ってそれを生かしてそれをちゃんと次の世代にも伝えていく、それが一番大事だという、はい、その中にこのボランティア活動が非常に重要な役割を担ってくださっているという形になると思います。
それぞれの班の活動をご紹介してきたんですけれど、あのその活動をそれぞれご指導なさっている学芸員さん、立ち会っていただいたというか、インタビューしている時に横にいらっしゃったというか、ということもありますけれど、はい、どんな感想を持ち合ったんか。
もうあの学芸員全員としてはもう調査団メンバー全員に感謝の一言なんですありがとうございますと、はい、でその中でですね、まあ、あの一人の学芸員が言いましたのが、うん、いろんな調査をすると何度もその場所に行ったりじっくり観察をするので、
そうそう、
例えば石造物だったり橋だったり、うん、流動水がものすごく愛おしくなるらしいんです。
ああそうか、
そうするとたまたま行った時も、あれこれ前に調査した時ちょっと様子がおかしいなとかちょっとした変化も非常に気になるっていうんですよ。まあこれ未指定の文化財なんですけども、そういったこう文化財の保護って言いますか、大切にしなきゃいけないな、地域の歴史を語るものだから大事にしなきゃいけないなっていう気持ちが、まあ、芽生えている、そういう活動だなっていうふうに思ったっていうふうに言ってました。
それはまさに館長さんのお言葉やと狙い通りという
そうですね、
そういう気持ちになってもらったら嬉しいねんということでしたね。
そうですね、なぜ文化財を守ってくれる、まあ、裾野を開けたいっていうのもありますの で、
そう
です、ね、
はい、他には
そうですね、いろんなまあ活動をするんですけども、調査以外の活動もいろいろしてくださって、
はい、
で単純に調べるだけじゃなくて、それをまあ先ほど生かす守る伝えるみたいな話もさせていただいたんですが、その伝えるというところで自分たちがいろいろ文書を読んだ時に最初は読めなかったんだけど、はい、読めたら楽しいで、それをまた違う人に伝えたいなっていうふうに思うと、でそういう中で実は今年の冬なんですけれども、はい、北口図書館で、まあ、古文書の紹介展示をさせていただいたんですね、うん、あの岡本さんところの、その時に合わせて文書パッと見ても読めないので、まず親しんでもらおうということで崩し字を読むワークショップを開催したんです。はい、その時に4つのコーナーを作ったんですけれども、読む書く知るでデジタルアーカイブという4つのコーナーを作ったんですね。でまず読むっていうところでパズルを作ったんですね。普段あのよくこうお手元だとか神々さんがおっしゃってたような形で、まあ、崩し字を読むというのを、まあ、パズルでやってもらって、でその後クイズの崩し字を知る仮名を知るクイズっていうのをやっていただいて、で最後に崩し字を実際に書いてもらった図書館ですのでしおり を作ってもらうというコーナーを作ったんです、はい、それを全部各コーナーに古文書派のメンバーがそれぞれついてくださっていらっしゃった市民の方にそれぞれお相手をしてくださ
る。いやいやいやいや、これは市民サービスですよね。
で最後その北口図書館の司書さんたちが皆さん口揃えておっしゃったのが、いらっしゃった市民の方がこう初めやっぱり慣れてないし崩し字なんて難しいなって思われた方たちが、調査団のメンバーがいろいろ指導してくださったから非常に楽しくやってくださった、調査団の皆さんありがとうございますっていうふうにおっしゃられたんです。
よかったな、
大活躍です、
ね、そうやってこうね市民の方とつながりができたり、はい、そうするとまだこう広がってい
く。そうなんです。
あ、いいことやったですね、
はい、そういう活動も一方では調査以外の活動としてやっていただいているという形になります。
今活動していらっしゃる、数十名の方、これがまたもっと広がっていくことを、はい、ぜひ期待したいと思いますし、はい、活発な活動を続けていただけるようにお願いをしたいと思いますが、一旦まあそういうことで調査団の活動をご紹介というのはこの辺で まとめたいと思いますけれど、これから先郷土資料館として、はい、すぐに始まりますよというふうなものがありますか。
はい、実はですね、つい昨日ですかね、はい、7月20日から特別展示が始まりました、はい、これが第35回目となるんですけれども、はい、砂取りの具。
砂取りって何ですか。
はい、これ漢字書くと漁業の漁っていう字を書きまして、
砂取り
で、はい、で送り仮名を書くと砂取りというふうなので、まさしくですね漁をするための道具、漁具なんです。小枝さん、テテカもイワシご存知ですよね。そういう形でですね、西宮にはですね、まあ、江戸時代からですね海側で取れた漁業が非常に発展してきたわけなんですけども、今回まあ紹介するのはそういう古い歴史の中で、まあ、西宮の漁業の一番最後のところの漁師さんに、まあ、スポットを当てながら、魚類を紹介するという展示になっています。なかなか江戸時代は、ね、どんなことかっていうのはなかなか難しいですので、まあ、そういう長らく使われてきた漁法なんかも紹介しながら、最後、まあ、昭和の45年ぐらいに大体この辺りは漁業終わってしまうんですけれども、まあ、その頃に、まあ、活躍されていた最後の漁師さんですね、その方からの、まあ提供いただいた資料を中心に展示をさせていただく予定になっています。
皆さんも昨日から始まってますので、ぜひぜひ郷土資料館においでいただいて拝見していただきたいと思います、はい、その中で特別に何か企画があるんですか。
そうですね、来週になるんですけれども、はい、7月27日の土曜日に午後1時半から郷土資料館の2階のですね講座室というところでですね、森高夫先生という西宮市の文化財審議員の先生の講師にお迎えさせていただいて、はい、魚を知るという形で講演をしていただきます、
そうですか、はい、これは申し込みがいりますか。
いえ、もう当日会場に来ていただければ受講することができますので、はい、ぜひお越しください。
いやいや、いろんな活動が続いていきます郷土資料館、これからも目が離せないと思います、今日は郷土資料館の兵谷さんに調査団の話のまとめみたいなことも含めてお話をいただきました。兵谷さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。